皆様こんばんは。このようにして週の半ば共に集まり、主を賛美し、また心合わせて祈る時が与えられまして感謝いたします。いつも皆様の忠実な信仰の歩みと、またお祈りに心から感謝をいたします。さて、この水曜集会では、教会史から学ぶ聖書信仰ということでシリーズで学んでおります。今日は第15回目を数えます。今日はアナーバプテスト最新礼派について、その歴史から学びたいと思います。いつものようにまず最初に聖書を開きましょう。使徒の働きの第2章の41節、1節だけですけれども、使徒の働き第2章の41節の御言葉をはじめに開きたいと思います。それではお見せします。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。アーメン。一言お祈りします。天のお父様、素晴らしい主の皆を賛美します。あなたのお恵みの中を今日も生かしてくださり、こうして一日の技を終え、共に集まりあなたを賛美し、また御言葉を開く時が与えられ、感謝します。どうぞこのひとときを祝福してください。今歴史を通して、そこにいた信仰者たちの姿を通して学んでおります。どうぞ私たちが彼らの足跡に習うことができますように、この言葉のひとときを祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。前回はですね、イギリス・イングランドの宗教改革を学びました。そして私たちはこの1回目からこの十何回目まで、1世紀の初代教会から歴史の中で教会はどのような道をたどってきたのか、さまざまな歴史的な出来事を取り上げながら学んできました。そして有名なあのプロテスタント運動と言われた宗教改革についても学んできました。今回のテーマはアナバプテストです。このアナバプテストのグループの存在は、実は教会歴史の中で見逃すことができないものです。また私たちのバプテストの信仰と関連して考えるときに、どうしても触れておきたいのが、この彼らの存在とその聖書信仰です。歴史に存在したアナバプテストのすべてのグループがすべて聖書的であったというわけではありませんが、しかしながら彼らが聖書に従って歩んでいった姿を知り、また学ぶことは今日の私たちにとっても大きな励ましを与えるものであると信じます。今日はこの教会の歴史の中に存在した私たちのバプテストの前身のグループとも言われているアナバプテストについて学びたいと思います。バプテストじゃなくてアナバプテスト、アナバプテストと言いますが、この、アナというのは再びという意味です。アナバプテスト、このアナは再び、そして、ですから再び、あるいはもう一度バプテスマを施す者、あるいは授ける人々という意味です。ではどうして再びバプテスマを受けなければならなかったのか、あるいはどうしてアナバプテストはもう一度バプテスマを授けなければならなかったんでしょうか。なぜそのように再び洗礼を授けるものと呼ばれたんでしょうか。それを今日学びます。そしてこのシリーズではただ歴史を見るだけじゃなくて、歴史とともに学ぶ聖書信仰ですので、そこにあるその聖書の教え、聖書が教えるバプテスマについても今日は良い機会ですから学びたいと思います。まず第一番目に、聖書が教えるバプテスマについてです。イエス様が自らも受けられ、 模範を示され、そして教えられたこの聖書が教えるバプテスマとはどういうものだったんでしょうか。バプテスマは教会の歴史の中で、まあ、日本においても洗礼と呼ばれ、その洗礼という表現が対応されます。このバプテスマの理解に対してキリスト教会の中でも多少の意見の違い、あるいは混乱があるように感じます。教会の歴史を見てきても、このバプテスマについて、その方法、その様式について、それは水を振りかけるものなのか、水を注ぐものなのか、浸すものなのか、沈めるものなのか、また誰に授けられるものなのかといったことについて、さまざまな意見が交わされております。パウロはエペソ書の中で、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つと教えているのですが、実際は多様となっているんです。多くあるわけです。今一度私たちは聖書からこのバプテスマについて再確認しておきたいんです。まず一つ目に A、 バプテスマの意味です。バプテスマの意味、まず言葉の意味です。ご存知のようにバプテスマというのは、この新約聖書の書かれたギリシャ語のバプティゾーという言葉から来ています。このバプティゾーという言葉は、水の中に浸す、または沈めるという意味です。その意味です。浸す、沈めるの意味です。ですから聖書が教えているその原因は、もともとの意味は浸す、沈めるということであります。事実イエス様が受けられたバプテスマ、それはヨハネのバプテスマでしたけれども、そのバプテスマは沈めのバプテスマでした。浸されるバプテスマを受け、自ら上がってこられたことを聖書は明かしています。マタイの福音書の3章16節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。それでは一体その浸される、沈められることは何を意味して、何を表しているんでしょうか。2番目に霊的な意味です。バプテスマの霊的な意味は何でしょうか。それはパウロがローマ書の6章のところで教えた通りでございます。6章の3節から、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですと続きます。5節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと。パウロはここでバプテスマの霊的な意味について教えています。それは一言で言いますと、バプテスマの霊的な意味はキリストの死と葬りと、そしてよみがえり復活に一つとされるということであります。バプテスマとはイエス・キリストとの一体化です。合一を象徴するものであると、その霊的な意味をここで教えられます。バプテスマを施されるとき、授けるときに、体がすべて水に浸されるとき、これはイエス・キリストと共に死んで葬られることを表しています。意味しています。そしてその浸された、沈められた、体が再び起こされるとき、引き上げられるとき、それはイエス・キリストと共によみがえる、復活した、新しく生きるものとなったということを意味しています。そのことをパウロはここで教えているわけです。そのような意味においても、聖書の教えている、そしてキリストと一体となるというこのバプテスマの意味から考えても、全身霊によるバプテスマはその教えにかなっているということを理解することができると思います。そしてイエス・キリストを救い主として信じ受け入れて、救われて、新しい命をいただいて、キリストと共に生きるものとなった、歩むものとなった、その信仰を、内的に起こったその信仰を、 見える形で表し表明するのがこのバプテスマであります。 B、 2番目に聖書の教えるバプテスマとは何でしょうか。それはバプテスマは救われるための条件ではありません。この大切なことを再確認しておきたいと思います。バプテスマは人が罪の許しを受け、そして救われるための条件ではありません。人は神の恵みによってキリストの十字架の贖いを信じる、信仰によって信じるだけで救われるというのが聖書が教えている救いの教えであります。もし洗礼を受けることによって、あるいはバプテスマを受けることが救いの条件であるならば、その救いには人間の技、人間の行い、儀式が必要であるということになります。そうなると聖書が繰り返し教えているこの恵み、信仰と恵みによる救いと矛盾してくるわけであります。ですから洗礼、バプテスマは救いの条件ではないというのが正しい聖書信仰理解ではあります。罪を悔い改めてキリストを信じ救われた人が受けるのです。すでに救われている人が受けるのがバプテスマでございます。ですから冒頭の一番初めに読んだ御言葉の順序は重要です。したがって信仰がない人が、もし仮に形式的に形だけで洗礼を受けたとしても、それは意味がありません。なぜなら水そのものにその人を救う力はないからです。水によって救われるのではありません。バプテスマの儀式によって救われクリスチャンとなるのではありません。聖書が教えるバプテスマとは何でしょうか。 C、 第3番目にバプテスマはキリストが命令されたものであります。ですから重要でございます。バプテスマはイエス・キリストが命令されたものです。この点についてバプテスマは大切な聖書の教えであることを信じます。バプテスマは救いの条件ではありませんが、それでも重要です。バプテスマは軽く見られるべきではありません。なぜならイエス・キリストがバプテスマを授けるように大命令において命令されたからであります。クリスチャンはイエス・キリストに従うものであります。そして私たちがその命令に従うようにと、イエス・キリストもバプテスマ、その従順の模範のためにバプテスマを受けて模範を示してくださったのです。それにバプテスマはイエス・キリストを信じた者がイエス・キリストに従っていく従順のその第一歩でございます。さらに、聖書の教えるバプテスマに基づいて歴史の中で初代教会の人々は、新約聖書の時代から初代教会は全身霊のバプテスマを授けていたっていうのが歴史の事実です。教会が誕生してから1世紀の教会のバプテスマの霊典の様式は、聖書が教えている通りの神霊のみでした。当時は街道を持っていませんでしたので、川やあるいは泉などで授けられる場合が多かったようですが、新約時代、その1世紀もそうですけれども、その聖書のもともとの原意に基づいてバプテスマを授けていたんです。初代教会は全神霊による神霊のみであった。この点で教会の歴史家は意見は一致しております。ところがそれが2世紀あるいは3世紀、特に4世紀に入ってから、つまりそれは使徒の時代の次ですね、初代教父のその次の時代になってから、一部の地域からあるいは教会全体にそのバプテスマに対する変化が入ってくるようになるんです。しかし初代教会のバプテスマは全神霊であります。神霊のみでした。新約聖書の教えと証言を少し見てみたいと思います。実際のその例が使徒の働きに記されています。使徒の働きの8章を見ますと、ここに有名なピリポがエチオピアの宦官に伝道し、そして救われて、そのエチオピアの宦官がバプテスマを授けられる、受けるその出来事が記されています。で、そこには、彼はキリストを信じて受け入れた後に、 直ちにバプテスマを受けるべくピリポに申し出た。そして38節、こうあります、水の中に降りていき、そして、授けられたということが記されています。この宦官はバプティズムをされた、浸されたということが、文字通り、そうされたことが記されて、いるわけです。そして39節を見ると、水から上がってきたとそうあります。さらにバプテスマのことを考えるときに、この出来事は非常に重要であります。この箇所はバプテスマは誰が受けるにふさわしいか、授けられるべきかを示している聖書の箇所です。ピリポはこのエチオピアの宦官が救われてバプテスマを受けたいと願い出ましたが、ピリポは授ける前に、この彼のその信仰が本当に心からのものであるかを確認しています。37節をご覧ください。37節は、客中の下にあります。そしてピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であることを信じます。ピリポは彼のその信仰告白を確認して、そしてバプテスマを授けました。で、彼は自らの信仰告白に基づいてバプテスマを授けていただくその恵みに預かったんです。これは新約聖書の証言です。一世紀の教会の証言です。またそれ以外に歴史の証拠があります。キリスト教資料や遺跡の証拠があります。一世紀後半から初代教父を、1年ぐらい前に学びましたけれども、その時代に当時の教会で使用されていた教会の霊典についての様々な教えがまとめられている教会典礼書、いわゆる式文というものですね。式文というもの、文書が残されています。それらには、バプテスマは水に浸される神霊のみである、その方法が記録されています。そして、広い範囲で、パレスチナ、また北アフリカ、アンティオキア、小アジア、現在のトルコ、カパドキア、その当時の教会において、神霊の習慣の証拠が残されています。皆さん学んだように、最初は川や泉などでバプテスマを授けていたんですが、やがてキリスト教徒はローマ帝国の迫害を受けるようになりました。そして彼らは信仰を守るためにカタコンベというローマの地下墓地に身を隠しながらそこで集まり、御言葉を聞き、その信仰を守っていたことが、歴史が、は伝えています。そのことを私たちも以前学びました。多くの肩コンビを見たときに、そこに神霊層がありました。バプテストリーがあったのは、この歴史の遺跡の証でございます。ローマに長く住んで当時のバプテスマの霊典について研究したコート博士は次のように述べています。帝国からの迫害の暗黒時代に、ローマのキリスト教徒たちは肩コンビにその逃れの場を見出していた。そして、そこに彼らは全身神霊の儀式を執行するための大きな神霊層を作ったのである。そして、それだけじゃなくて、やがてキリスト教が国教化されてから、礼拝の自由が与えられて、様々な地域に多くの教会堂が作られるようになったときに、その教会の遺跡を見たときに、その街道の中に、あるいはその別棟に、バプテスマを施すための神霊層が設備されていました。ご覧のように遺跡として残されております。これは、この掘られたところに入って、そして神霊を授けられていた全神霊によるバプテスマを施していたことがわかります。そのように初期の教会では、バプテスマは全身霊で聖書に基づいて行われていました。ところが、これまでも学びましたが、第二番目に、聖書の教えるバプテスマからの逸脱がありました。ところが次第に時代が進んでいくと、聖書の教えにないバプテスマが、教会で行われるように やりました。歴史的には国教化した後の教会で幼児洗礼の儀式が入ってきた、その事実をこれまでもこのシリーズで学びました。でも多くの場合、幼児洗礼であったとしても当時は水をくぐらせての儀式であったようですが、聖書の教えにないバプテスマが教会で行われるようになったんです。どうして幼児洗礼は始まったのでしょうか。幼児洗礼の歴史的いきさつ、始まりですね。歴史家によれば3世紀頃から一部の地域でこれは行われるようになったと言われていますが、4世紀頃から教会の公式の定めるところでの教えになりました。その頃はすでにローマ帝国の国教化となっている、事実上ローマカトリックが誕生していた時代です。ローマカトリックの教えでは、洗礼バプテスマの儀式が人が罪の許しを受け神の前に義と認められる、つまり救いのために必要な儀式であるといたしました。彼らは、その義と認められるというのを義か、神の前に義となっていくと表現いたしますけれども、救いのために一つの重要な儀式であり、また手段であると教えたのです。皆さん、ここで私たちは聖書信仰です。聖書にはバプテスマが救いのための手段や必要条件と教えているでしょうか。幼児洗礼を施すように教えている箇所はありません。聖書はバプテスマはイエス・キリストに対する信仰を告白した者に授けられることを明確に教えております。どうしてそれが始められるようになったんでしょうか。実は416年にカトリックの中で幼児洗礼はもう法律で定められるところになりました。その背景には、一つの背景は当時は今と違い乳幼児の死亡率が非常に高かったこと、大人になるまでに死んでも天国に行けるように洗礼を早い段階で授けようという考えになりました。でもやはりその背景には洗礼によって救われるという誤った理解認識があったんです。もう一つは幼児洗礼を法令化して全てのそのローマ帝国内の国民に授けることで、そのことによって国民総カトリック、そして宗教をまとめるローマ帝国はそれで統一する、その狙いがあったのです。国教化していた教会です。ローマ帝国はいわばその帝国内の宗教省ともいえるカトリック教会として一つに宗教をまとめる必要があったんです。そのために用いられたのは、印として用いられたのが幼児洗礼でした。 B として幼児洗礼の神学的根拠はどうでしょうか。今日でもプロテスタント教会の中でも幼児洗礼を実行するグループは、その幼児洗礼の神学的な根拠を聖書に見出そうとします。旧約の割礼が新約の洗礼バプテスマに相当すると彼らは理解いたします。割礼とは何でしょうか。割礼はユダヤ人の男の子が生まれて8日目に受ける儀式です。旧約聖書の時代にイスラエルの民が他の異邦人の民と区別され、割礼を受けることによって神の民であるアブラハムの子孫である契約の子であるというその印として割礼を受けました。それと同じように幼児洗礼を受けることによって、その子は新しい契約のもとにある契約の子となると、そう理解するわけなんです。しかし、バプテスマによって新しい契約のもとに入れられるんでしょうか。人はイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。これが聖書の教えではないでしょうか。もう一つ大事なことは、割礼は幼児本人ではなく、両親の信仰に基づいて行われる儀式でした。両親の信仰に基づいてその子に割礼を施します。 それに対してバプテスマは罪を悔い改めてイエス・キリストを信じ受け入れられた人がその人自身の信仰告白に基づいて授けられるものであります。ところが、これまでも学んでいったように当時の教会は国家権力によって幼児洗礼をもう法制化し、法令化し、義務付けていました。ですのでそれが広く行われるようになったんです。前も引用しましたが、当時の教会会議第4世紀のカルタゴ公会での規定に第124項にこうあります。自分自身では罪は犯していないが、現在から解放されるべき幼児や新生児に洗礼を授ける必要性を否定する者を破門する。これ歴史の中でカトリック教会によって定められたものであります。この決議は当時純粋に聖書に従おうとしていた聖書主義者たちにとって非常に厳しいものになりました。それは彼らは迫害の対象になり得るということでした。このバプテスマの聖書の教えからの逸脱とその影響は少なからずともそれ以降のキリスト教会に、特にカトリックの教会に影響を与えていきました。霊的な腐敗や堕落に影響を与えます。もちろん、その教会の霊的な堕落の理由が全て幼児洗礼にあるわけではありません。しかし、皆さん考えていただきたいと思います。幼児洗礼の習慣は信仰者に授ける聖書のバプテスマの真理が失われました。個人の自発的な信仰によって救われるのではなく、幼児洗礼によって国民が全員カトリックにしよう、自動的にキリスト教徒にしてしまうという、そういう政策によって、結果的に教会の中には、申請しないで、誠の救いを受けないで、罪を悔い改めないで、申請しないで信者となった人々が教会に増えたのです。罪を悔い改めなくても、個人の信仰ではなくても、キリストに対する信仰が問われなくても、国が決めたことであるので授けられる。そこに信仰はあるでしょうか。申請した者が、バプテスマをその信仰告白に基づいて授けられ、教会に加えられていくという、新約聖書が教えていることは、とても大切なことであると私は信じています。最後に第3番目。聖書が教えるバプテスマを施していたグループがいたというのも、これもまた歴史が教えている、伝えている事実であります。それが今日のアナ・バプテストと呼ばれた、最新礼派と呼ばれた人々でした。まず宗教改革以前を見たいと思います。実は宗教改革以前にも、そのアナ・バプテスト的性格を持った聖書主義者たちは各地にいたわけです。彼らは聖書の教えるバプテスマ、また初代教会の行っていたバプテスマにある意味でこだわり、固執し、それを行っていた。教会が国家に取り込まれて教団化される中で、また幼児洗礼が国の法律で定められていく中で、その中でも我々は聖書の教えに固く立ち、そのような動きに従わないで、聖書の上に固く立ったクリスチャンたち、教会が存在していたんです。彼らの多くは最新礼派と呼ばれたんです。今日のバプテスマの、バプテスト派の前身のグループでした。彼らはその時点で皆がアナ・バプテストだと呼ばれていたわけじゃありませんが、彼らの共通点は幼児洗礼を拒否し、信者にのみのバプテスマ、神霊によるバプテスマを強調したので、最新礼派と呼ばれました。聖人バプテストとも一部の地域では言われました。カタバプテスト、カタリ派とも呼ばれました。各地に存在していました。地図を、ざっとですけれども見ますが、すべてじゃありませんが、250年にノバティアヌス派というのがローマのところで、存在していたことは歴史は伝えています。北アフリカの方ではドナティス派、こ これは300年代から4世紀からです。彼らは疑わしいバプテスマを受けている者にバプテスマの受け直しをさせたという記録が歴史は伝えています。650年にアルメニアでパウロ派が誕生しました。彼らは AD 690年に10万人にも及ぶ殉教者を出しました。それは彼らが洗礼を行っていたからです。バルカン半島ではボゴミル派が10世紀中頃から16世紀頃まで、活動します。彼らはさらにカトリックの膝元である、も西ヨーロッパの方に、フランス、南フランスではアルビ派、ペトロ・ブルース派というグループが、その信仰を持っていたことが記録されています。スイスではヘンリー派、そしてアルプスの山岳地帯ではワルド派。ワルド派については私たちはよく学びました。彼らは宗教改革の先駆者と呼ばれた人でした。彼らはアナバプテストでありました。またチェコ、ボヘミアの方ではフス派。フス派もあのヤン・フスの流れを組むグループであります。これら以外にもいますけれども、これらの人々は聖書の教えるバプテスマを信じて、当時の教会の教えと法律であった幼児洗礼を拒否して、信仰者へのバプテスマを施し、教会の様々な聖書の根拠を持たない教えに反対したために迫害されてきたのです。あるグループはその存在すら歴史の中で消されてしまいました。そしてこれらのグループが存在した証拠の多くは、皮肉にも迫害していたカトリック側からの異端迫害の残された資料によります。2番目に、宗教改革以後を見て終わりたいと思います。やがて宗教改革時代に入り、教会の改革運動が各地で進められていく中で、アナバプテストの運動はヨーロッパ各地で起こって、ますます盛んに起こっていきました。そしてその事実は当時の有名な宗教改革者たちの証言にも残されています。マルチン・ルターはこのような証言を残しています。アナ・バプテストはドイツに長い間存在していた。ルター自身はこう言いました。適齢は間違いであり、それを取り除くべきであると彼は自身の書簡の中でも書いています。ルターの当時のバプテスマに関する説教が残されていますので紹介いたします。彼の説教です。まずバプテスマという用語はギリシャ語でバプティスモス、水の中に全体を沈めて完全に覆ってしまうことを意味している。子供たちを洗礼槽の中に入れて水の中に沈める習慣はもはや多くの領地で行われなくなってきた。ただ洗礼槽から手で水をすくって注ぐだけであるが、本来はバプテスマは完全に沈めるべきであって、その方が正しい。それは古き罪深き古き人が死んで葬られることであるからである。皆さん、ルターはバプテストのそのバプテスマに関して、その聖書が教えているところのバプテスマ、神霊の理解をしていました。ただ彼は幼児洗礼を否定することはありませんでした。その点でバプテストとは異なることであります。沈めるだけでなくて再び引き上げなければならない。その意味は罪の死と復活を指している。また彼が個人的に妻に送った手紙が残されているんですが、こういう内容があります。ある時彼はアイスレーベンという町に向かっている途中で大雨の大洪水に遭ったようです。その時に書いたものにこうあります。彼はそれを冗談を交えてアナバプテストになぞらえて、その洪水を表現しました。我々は道いっぱいにあふれたアナバプテストたちによって行く手を阻まれた。このアナバプテストというのは大雨のことを言っているんです。洪水で水にあふれたことをアナバプテストと冗談交じりに言って、それは適齢などというものではない、まるでアナバプテストたちの神霊のようだった、すなわち全身水浸しになるほどの大雨の洪水であったと。 何が言いたいかと言いますと、このようにルターが証言しているということは、すでにこの時代にバプテストが存在していて、当時のバプテストたちが沈めを行っていたという一つの証拠です。このような証言はルターだけではなく、他の宗教改革者の著作や文献にも残されています。最後に2番目に、ヨーロッパ各地に広がる最新礼派です。それは特にスイスで多く、起こりました。宗教改革以後の時代、アナバプテストの運動はその当時の改革運動のその機運に乗って、ヨーロッパの各地で彼らは聖書信仰を貫いていきました。その代表的な運動はスイスで起こります。ルターは、これまで私たち学んだように、職友情によって、弁財布によってではなく、信仰による義人を唱えて、聖書の権威によって当時の腐敗していた教会の階級など様々な制度を鋭く批判しました。さらに進んでスイスにおいて、これも学びましたが、ツイングリは聖書に根拠のない様々な当時の教会の習慣や制度を、実践を教会から取り除いていきました。しかし、それは不十分である。もっと聖書に立つという、そのグループが、このスイスのチューリヒで起こりました。彼らこそ、最洗礼派と呼ばれるアナバプテストでありました。彼らは、初代教会の原点を訴えたんです。4世紀にキリスト教が、ローマ帝国の国教となる以前の初代教会こそが彼らの目指した原点でした。キリスト教が国教となり社会の中に取り込まれて以来、人はその国に生まれたという事実だけで教会員になったんです。その印が幼児洗礼だったからです。こうした教会と国家との関係を実は宗教改革者たち、ルターやツイングリーたちは疑問視しませんでした。問題にしなかったんです。しかし、アナバプテストたちは、教会と国家のその分離を訴えて、真のキリスト者は、幼児洗礼によって自動的に教会員になるのではなく、自覚的な、信仰者のバプテスマによって、教会に加えられるのであるという、使徒の働きのその初代教会の教えを実践していったんです。それは、当時、もう一度バプテスマを受けることでしたので、多くの人々はもう幼児洗礼を受けてますので、ですからアナバプテストと呼ばれたんです。そして多くの場合、それは軽蔑を込めて、彼らは再び洗礼を授けるものだと呼ばれたんです。スイスのチューリヒのアナバプテストの指導者であったフェリックス・マンツの話として終わりたいと思います。彼はアナバプテストの若き指導者でありましたが、公然と幼児洗礼を否定し、自らの聖書的確信に基づいてチューリヒでカトリックからの改心者たちに全身礼を授けていました。それをすることは当時何を意味してたんでしょうか。しかし彼らは聖書の確信を基づいてバプテスマを施していたんですが、スイスで当時起こっていたプロテスタントのツィングリ派からの迫害を受け、フィリックス・マンツは殉教いたします。彼はチューリヒの冬の凍てつくリトマ川で溺死させられ、28歳でその生涯を閉じました。彼はその処刑の前にこう言いました。主のために苦しむに値されたことを感謝し、私は神を褒めたたえる。キリストご自身が主に従う者は義のために迫害の苦しみに甘んじなければならないとおっしゃった。よってこれが私に対する主の御心であるならば、私は進んで主のために苦しみを受けたい。処刑の前にそう告白するマンツの口を処刑しようとする 人々は彼の口を塞ごうとしましたが、彼は続いて言いました。幼児洗礼ではなく、我々が教え実践してきたこのバプテスマこそイエス・キリストおよび聖書の教える洗礼であることを、今日私は自分の死をもって証しする。その処刑を見守っていたマンツの母も、川べりから、フェリックス、最後まで忠実でありなさい。あなたが栄冠を受ける時がもうそこまで来ているのですから。と叫び続けたそうです。その時反対者たちは、彼らは、アナバプティストは、水が大好きだったから、とあざけり罵りながら、いてつくその川に手足を縛り、石臼をつけ、沈めを行う者は沈められると、やれ三度目の洗礼だと。三度目の洗礼とはあまりにもひどい皮肉ではないでしょうか。彼は最後に父を、我が霊を御手に委ねますと告白し、溺死させられたのです。このチューリヒでの出来事は、最初のプロテスタントによるバプテストへの迫害の一つの出来事として歴史に刻まれています。それ以降、アナ・バプテストはドイツ、オランダ、ヨーロッパ中に広がっていきます。しかし、そのところでカトリックからと、そしてプロテスタント、その両方から迫害を受けます。ただ彼らが聖書に基づいて、幼児洗礼ではなく信仰に基づくバプテスマを主張したがために、彼らは迫害されたんです。彼らの多くは平和主義を貫きましたので、彼らは迫害を受けても剣を取りませんでした。彼らは迫害を忍び、聖書に従う通すように喜んで殉教の道を選んでいったんです。そんな彼らの姿は、まさにあの教会が国教化されるまでの一世紀や二世紀に迫害を受けて殉教していった初代教会のキリスト教徒たちの信仰の姿に通ずるものでありました。多くの殉教者を実はアナバプテストは出しました。歴史家の言葉にこうあります。フスト・ゴンザレスというキリスト教師です。最洗礼派の殉教者はローマ帝国の1世紀から3世紀の間の迫害による殉教者の数よりも多かった。同じキリスト教会から、そしてカトリック、そしてプロテスタントの両方からの迫害であると。しかも聖書に従いゆえに迫害を受けてきたことを思うと、私たちは何とも言えない気持ちになるのですが、これがバプテストの歴史です。歴史が伝えているバプテストの史実です。彼らの信仰がどのような形で、それ以後キリスト教会の中で影響を与え引き継がれていったことは、次回以降詳しく学びたいと思いますが、最後に教訓として心に留めましょう。私たちも聖書に従う人々のその足跡に習うべきではないでしょうか。バプテストの信仰の父祖たちは、どこまでも純粋に聖書の教えに忠実であろうと努めました。それゆえに、いつの時代も迫害に遭ってきましたが、それでも命を懸けて聖書に従おうとしていったんです。私たちもその霊的遺産を継いでいる者として、いつもどんな時も神の言葉である聖書に忠実であろうではありませんか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉に感謝します。そして歴史を通して学びました。どの時代にも あなたの御言葉の真理の上に固く立とうとした信仰者たちがいたことを学び励まし受けました。どうか私たちもそのようでありますように、あなたの御言葉を第一にし、あなたの御言葉にこだわり、あなたの御言葉に忠実に従うものとしてくださいますように、どうぞ私たちを導いてください。そして私たちもその信仰を通して後の世代にその霊的な遺産を継いでいくことができるように、私たち一人一人の歩みを守り導いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。ご起立いただきまして、招きの時を待ちたいと思います。なしたまえ、眺めを賛美しながら。